懐かしい昭和のラテ欄を眺めているのが好きです。好きなドラマにスポーツ中継、昔は楽しい番組いっぱいありました。タイムマシーンがあるなら見たいテレビのある時代に出かけ、当時のおまけ付きのお菓子を買い込んで自宅のテレビの前に陣取って、日がな一日情報量に溺れることができたら幸せです。当時のニュース、当時の CM、 時代をグロスで楽しむような、そんな贅沢ができる時代は来ないでしょうかね。こんにちは、倉敷はそうです。ラジオクラッキー、今日は粕谷秀樹さんとお送りします。粕谷秀樹さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
粕谷さんがのことで知る人ぞ知る、はい、知らない人は知らないのが、はい、プロレスの雑誌の記者だった時代があったということで、
そうですね、
今日は私たちプロレスの味方です的な話を、はいはい、サッカーじゃなくてしようかなと思うんですけども、粕谷、はいはい、さんの記者時代の思い出、はい、っていうとどんなことが一番に。
僕最初の取材がですね、
はい、
藤波さんだったんですよ。
藤波辰巳さん、
はい、はい、で最初事務所で取材っていうする話だったんですけど、
はい、
急遽藤波さんのご自宅に行くことになって。
おすごい、
はいはい、でご自宅行って、
はい、
なんかいろいろ手料理を振る舞っていただいて、
ええ、
そこが始まりで、
ええ、
藤波さんこうリンゴに言うともう普通のお兄さんなんですよね。だからこんな優しい方なのと思いましたけど、
はい、うんうんうん、
そこが始まりで、
はい、
でその当時タイガーマスクの人気が最高というか、
はい、
のあたりで、それで藤波さんいて猪木さんいてですから、うん、まあ新日本が、まあ、プロレスの人気独占していた当時ですけどね、だから試合内容も面白かったですよ。ただブッチャーがね来たんですよ、ちょうど、
はい、
ブッチャーが、
ええ、
ブッチャー新日本には合わないですよ。合わなかったですよ、
や
っ
ぱり
動きが鈍いんで、
はいはいはい、
ね、だからなんでハンセン持ってかれちゃったかなっていうのがねありますけどね。
その時代か、はい、なるほどね、うん、僕はプロレスラーの記事って昔から興味あって、はい、よく一般誌かなんかでも見てたんですけど、
はいはいはい、
藤波辰巳さんだったと思うんですけど、覚えてるのはゆで卵をすごくたくさん茹でられて、で黄身は食べないで白身のところだけやっぱり体にいいから、
はいはい、
たくさん食べられていたっていうのがやっぱり印象的だった、
はいはい、そうですね、はい、なんか新日本の道場でもそんな風なことはあったと思いますね、はい、
ええ、
なんかお相撲の流れだから若い選手がちゃんこ番やるんですけど、
うんうん、
多分黄身はほとんど使ってなかったと思いますけど ね、
それね、
だからねそれぞれ味があるんですよ、うん、要するに鶏ガラでやったりとか、うん、もうあとは鰹節でやったりとか、だから道場行ってそういうのは、うん、ご馳走してもらったことは何回かありますけどね。
そうですか、
はい、
うん、逆に記者として取材をされるときに一席設けることもあったと思うんですけど、
はい、
プロレスラーの方たちと食べるとすごい量なんでしょうね、きっとね。
若い衆は相当食いますけど、
あ
と猪木さんもお酒強かったですけど、飲めばね、
はい、
でももうそんなにバカ飲みはしないし、だから朝まで平気で飲んでたっていうのは組長、あ藤原さんと、
わかります、はいはい、大丈夫です、う
ん、それから前田君、
前田さん、うん、はい、
それから高田
明さん、
うん、の辺かな、うん、だからあの辺に巡業先で捕まると、
高田信彦、
信彦
さん、ごめんなさい、
捕まると、
はい、
まあ帰りたいんですけど、
はいはいはい、
帰れないんですよ。
あ、
うん、レスラーに腕掴まれたら動けないですよ。
そうでしょうね。
それでだから途中で帰りたいから、
はい、
恥座るんですけど、絶対あの人たち恥にさせてくれないの、うん、藤原さんと明君が大体いて、ここ掴まれてね、ここで飲むんですよ、うん、
それはでもその2人ってサブミッションの返済と、
はいはい、
トイレに入ったら最強と言われてる人じゃないですか、う
んうん、だからでもね、こうアイスペールの中にいろんなもの入れるんですよ、ウイスキーやなんかね。
大丈夫なの、
うん、それでそれ飲んで平気だったメディアって俺だけだったらしくて、それから 授業先で藤原さんに今日空いてるかってよくされたんですけど、今日原稿書かなきゃいけないんでっつって嘘ついて逃げましたんですけど、それいや今日すみません原稿あるんでって言った時に、あれね大阪だったと思うんですけど、飲んでたんですよ、藤原さんにめっかっちゃって、
あらそうですか
朝までだなって言われて、朝まで付き合わされたことがありますけど、まあそうでもね飲めたので、
はい、
あとなんか僕一緒に行った時プロレスの質問しないんですよ一切。
あ、そうなんですか。
め
ん
どくさいから、
はいはい、
だから余計な話ばっかりしてたんで、それが面白かったらしくて、
うん、藤原さんは特にね多趣味な方で
いらっしゃいますよね。イラストうまいし、はい、それから、盆栽とかもお好きだったし、はい、なんかね本当ねリングに上がれると本当ね非常に渋い感じの、強さの渋さみたいなありました。
確かに
リングを降りると優しく渋い感じでしたから、はい、
渋みでいうとね、木戸治さんみたいな感じ。
なくなっちゃいましたけどね、
はい、
はい、木戸さんは超ストイックですよ、はい、だって初めてお会いした時からずっとだって体つき変わんないですもん。
あ、はい、そうみたいですね、
全然変わらなかったですよ、うん、木戸さん、うん、
木戸クラッチすごかったですね、
はい、あの一瞬のあと木戸蹴りとかね、
はいはい、はい、
あと木戸さんに一回その肩関節の決め方っていうのを教えてもらった時に
しか、あ、記者らしいね、うん、
はい、殺されるかと思った、言ってこれ何これと思いました、うん、
ね、うん、僕NHK で、はい、昔スポーツニュースを読ませていただいてた時代があるんですけど、はいはいはい、その時にちょうど自分がこう入局っていうか、はい、入りの時間に入った時に向こうからすごい勢いで走ってくる2人がいて、見たらあ藤原さんだと思って初対面というか全然会ったことないですけど、はい、うん、組長ってつい声かけちゃって、うん、したら手挙げて打ってくってくれて
そう、そういう方です。
そうそうそう、はい、なんかねそんなのが嬉しかった、はいはい、今日は笠谷さん長いそのプロレス観戦されていて、はい、まあ、現代までのところがどうなのかという許された時間の中で話して、はい、もし気に入ったらシリーズ化しようかなぐらい、
まあ、まあそうなるんでしょうね
いるんですけど、はい、まあ50年代、1950年代、はい、街頭テレビの時代、はい、力道山の時代があって、はい、その後日テレが三菱ダイヤモンドアワーっていうのを昔やりました、はいはいはい、もう僕も生まれる前なんですけど、その時は三菱ダイヤモンドアワーっていうプロレス中継は何がすごかったかっていうと、1週間ごとにプロレスやっていて、はい、各州は何やってるかっていうとディズニーランドをやってたっていう時代が、テレビのその初期はすげえなっていう、はいはいはい、で国際プロレスがスタートして、はいはい、でその後テレビ朝日が昔は NET っていうか、はいはいはいはい、日本エデュケーショナルテレビジョンという時代があって、はいはい、ワールドプロレスリングスタートして、ここでジャイアント馬場、坂口誠二、それでアントニオ猪木出てきたっていう時代があって、はい、72年に全日本と新日本が旗揚げして、はい、73年からワールドプロレスリング、はい、で70年代は猪木さんの一種格闘技戦があって、80年代にタイガーマスクが登場してジャンボ鶴田みたいな感じがザーッと80年代までの話で、この辺が大体80年カスヤさんの記者時代の話になってますか。
あ、80年以降ですよね。80年代中期ぐらいから、
ね、中期ぐらいから、
はいはい、
ですね。
だからその一周おきにやってた時はまだモノクロだし、はい、それでね、あの時三菱が提供だから、はい、リングをですね電気掃除機でその掃除する時がありまして、
メインイベントの前に、そういうのあった、
はい、その掃除機が風神だった。
あ、風神なんだ、はい、風神知ってます、はい、へ、
でその時にリングアナウンサー確か篠原さんとおっしゃったと思いますけど、はいはい、その名調子で、
はい、宣伝が入る、
そうそう、ね、三菱の風神でございますみたいな感じで、やってた記憶があります。
やりたい
倉さん、やればいいのに来ないの、オファー。
なんなないですよ、全然。そっちに行こうと思ったら、やっぱりなんかこう、中途半端な気持ちでやっぱ行けないですから、そっちに一緒に頑張りますよっていうふうになんないと、そんなの入れてくれる話もないですし、うん、そんな覚悟も度胸もありませんから小さくやっていこうと思いますけども、うん、ね、まあでも、まあさ、昔の話からすると、はい、笠谷さんが子どもの頃ご覧になっていたレスラーってどんな人たちでしたか。
一番強烈な印象はフリス・フォン・エリック。
あ、鉄の爪、
鉄の爪、
はい、
まあ、握力が120キロとか30キロあったって言われてて、はいはい、それで、まあ、日本人レスラーの顔をつかんでなんか、ね、フェイスクローってあったんだけど、それなんか血が出てくるってどういうことと思って、それは怖かったし、
確かに、
うん、あとはね、あの頃はだからもうルーテーズとかカール・ゴチェも晩年だった
んですけど、そうですね、
だからフリス・フォン・エリック ク。
フリス・フォン・エリックはあのとっても、はい、あのまあ、ちょっとご家族がちょっと守られたみたいなこと、はいはいね、残念な話になってるんですけども、はいはい、うん、よくあの広島の原爆ドームとか訪れて、はいはい、戦争の悲惨な話をしてくれていたとか、はいはい、そういう人だったんですよね、はい
はい、うん、だからあとジン・キニスキーとか、
ジン・キニスキーいましたね、
うん、だからそのエリック・キニスキーは強いなと思ってましたし、その流れを組んでたのが僕ハリー・レースだと思いますけど
ね。あ、そうですね、入れ墨のね、ビジュー、
そうそう、はい、どこがだよっていう感じ、ね、別にハンサムじゃないハンサムハリー・レースだったけど別にハンサムじゃないなと思ったけどでも強かったし、ね、だから当時僕が入った時のベテラン記者たちに言わせると一番強いのはハリー・レースだった
んですね。あ、なるほど。
だからセメントマッチっていうじゃないですか、はいはい、だから猪木さんとハリー・レースのセメント見てみたいっていうのも結構言いましたよね。猪木さん全盛期相当強かったみたいですからね。
そうでしたね、僕なんか昔だとやっぱなんか名前に惹かれたんですよね。だからさっきのアザラですね、鉄の爪、はいはい、人間発電所、はい、ブルーのサンマルチノとか、はいはい、人間カブチャヘイスタックカルホーンとか、はいはいはい、囚人ザコンビクトとか、はいはい、そういう、まあ、あとはザ・デストロイヤー、
ね、うん、囚人が日本来られるわけないじゃないかね、
普通に来てましたからね、うん、ザ・デストロイヤーはね、あの噂のチャンネルで徳光さんに4の字かけたりとか、
清水邦明さんジャイアントスイングでぶん回したりとか
ね。確かに確かに、はい、ですね。
あとね、僕はあれが好きだったんですよ、ダニー・ホッジっていう。
あ、はいはい、はい、
ジュニアヘビーでもいけたんですけど、はい、あのすごくなんだろう、技の切れ味があって地味なんですけど、なんか説得力があったんですよね、一つ一つ子供の頃に、かっこいいなと思って見てましたよね、
はい、うん、あのボクシングほど細かい階級ではないんですけども、はいはいはい、まあ、プロレスもジュニアヘビーというカテゴリーもなかなか魅力的な、はい、かつて藤波辰爾さんもそうでしたけれども、はいはい、あのリッキー・スティンボードとか、はいはいはい、ダイナマイト・キッドとか、
はいはい、ダイナマイトね、かっこよかったんだよな、
よかったな、晩年気の毒でしたけども ね、
うん、あれやっぱダブルダブル行ったからですよ、
やっぱそういうのありますか、やっぱり
あの筋肉無駄につけたから、
あ、確かに、うん、ね、はい、そうですよね、うん、あとはだからその全日本か新日本かってのもあるんですけど、まあ、やっぱスタン・ハンセンがいた時代っていうのを、ブロザー・ブロディの時代っていうのは、はいはい、僕もかなり夢中に、
まあ、だってハンセン・ブロディは何つうんだろう、ただでさえ強いのに、
はい、
うん、それでね、まあ、プロレス試合運びもうまかったし、ちゃんと技を受けるしって、うん、あれはやっぱりね、もっと早くトップに立ってしかるべきだったんじゃないですか、
ね、そうですよね、はい、うん、あとはね、まあこれいろんなジャンルの切り口になるんですけども、こうやっぱプロレスはその入場曲というのがやっぱこうテーマ曲っていうのが一つの文化ですよね、
はいはい、うん、はい、そうですね、まあやっぱりマスカースですよね、ジグソー、スカイハイに始まり、はい、それから亡くなっちゃいましたロッキー畑さんもほんとロッキーだったしな、
あ、
はい、
なるほど。
あとあの新日本プロレスがあの次期シリーズ発表とかいう時に、うんうん、あのジェフ・ベックのレッドブーツっていうインストルメントル使ってたんですよ、はいはい、ダダダダダダダダダダダダダダ、あれ選曲したの倍賞哲夫さんなんですよね。
あ、そうなんですか、はい、
自慢げにいいでしょって言ってきましたからねレッドブーツですよねって言ったら、なんで知ってんのって言って、それでなんかしばらくそういう話をしてた記憶がありますけど。
なるほどね、はい、あとはプロレス好きをこうね公言されていた作家の方も随分いらっしゃい
ましたね。村松先生ですね、風車の理論ね、猪木さんと、はい、一度だけセッティングして、あの基本的に編集長とか副編がやってたんですけど、地方で急にやることになって人がいないってことでやったんですけど、うん、試合終了後に始まったので非常に不愉快でした。
長かった。
長いんだもん、2人ともお話大好きだから、うん、俺飯食ってねえよと思いなが
ら。でもそうですよね、その時代にやっぱこうテレビで見るプロレスっていうものがこう活字で読むようになったりとか、はい、ね、あと写真集も随分と、はいはい、まあ、タイガーマスクの時代には出ましたよね、
はいはい、そうですね、はい、まあプロレスを文字で表すようになったのと多分村松さんからじゃないですかね、うん、
私プロレスの味方です、
はい、活字プロレスっていうのは村松さんだと思いますけどね、
はい、うん、読み物としても面白かった
ですよね。そうですね、はい、うんうん、まあそれから、うん、いろいろと活字の方でプロレスいろんな表現の仕方が出てきて、あのただただこう試合を追うんじゃなくてね、うんうん、その書く人の主観丸出しみたいなのが、はい、 主流になりましたよね。
確かにそうですよね、はい、うん、まあ、時代が時代であればね、寺山修司さんとかどうだったのかなとか、ね、
はいはいはい、
僕は興味もあるんですけれども、うん、はい、うん、あとはだから自分の仕事で言うとやっぱり古舘伊知郎さんっていうのは憧れの僕にとっても人でありまして、彼がこう作り上げた世界観っていうのは素晴らしかったですね。
まあ、言葉の魔術師ですよね。よくあれだけ全部出てくるなと思いますし、だからね、テレビ朝日お辞めになった後、古舘プロジェクトを作って、そこに有能なスタッフの方も何人もいらっしゃいましたけど、まあ、それでもやっぱりテレビ朝日の社員だった時は、はい、山本小鉄さんとの、ね、
名コンビは ね、これはどうですか、小鉄さんっていうのは、うん、
ね、だから、うん、
ヤマハブラザーズとかご存知ですかね、はいはい、若い方 ね
本当に、
まあ、私もアンドレ・ザ・ジャイアントと戦いました。いや、あなた2人で戦ったんじゃないですか。
でもまあ、いや、まあ、小手さんに昔ね、小手さんと僕星野さんにプロレス教えてもらったので、
星野勘太郎さん、
はいはいはい、ヤマハブラザーズ、
はいはい、
まあ、とアメリカのね、当時はヤマハっていうのは日本の、
そうです、まあね、そうです、
それで星野さんと小手さん兄弟じゃないんですけど、はい、まあ、ヤマハブラザーズを名乗らされ、はい、
まあ、加納姉妹みたいな、
そうですね。でまあ、あの悪役だったんですよ。
そうですよね。
でも悪役ってレスリング上手くないとできないんですよ。
そうですよね。いや、だからあの使い分けてらっしゃいましたよ ね、はい、だから日本ではヒールだけど母国へ帰るとベイビーフェイスとか、はいはいはい、そういうのもありますもんね。
タイガージェットシーンそうですからね、実は。
そうですよね、タイガージェット多分あのそれは実際のフリッツ・フォン・エリックもそうですよね、
はい、そうですよ、はい、
うん、ですよね、
はい、
ビル・ロビンソンはどっちでもベイビーフェイスだったんですかね。
どうなんですかね、
人間風車、
はい、あんまりいい噂聞かなかったですよね。
確か
に、ビル・ロビンソンとミル・マスカラスってあんまりいい噂聞かないんです。
あ、そうなんですか、はい、アンドレ・ザ・ジャイアントは、
アンドレ・ザ・ジャイアントはあのお人よし、
お人よしなんだ、
う
ん、
ただやっぱりこう日本に来たらヒールだから、うん、ヒールにやっぱりねこだわりっていうか、その辺はあのその近寄ってくる子供たちにわーっと脅かしてたけど、
うん、
トイレで一回一緒になった時にもう何回かあって顔は分かってるんだけど、なんかちょっとね威嚇された時出るもん出なかったですもんね。
そりゃそうですよね、はい、隣にいたらね、
はいはい、
うん、
あ、やっぱトイレはね意外と記者は恐怖ですよ。
あ、そうなんですか、
はい、あの選手たちと同じとこ使うでしょ。
あ、はいはい、
隣にやっぱりアンドレとか、あとあのタイガージェットシーンとか来たらやっぱり怖かった。
あ、タイガージェットシーン対僕は和島が好きだったんですけど、
和島さんは、ね、もっと お相撲取りで横綱だから、うん、受けつ強いんですよ。だからガンガン来ても全然来られないし、
確かに ね、
だからねすごい強度で長州さんとかやってたから、
うんうん、
一回馬場さんがやりすぎだなって
。あ、そうですか、は
い、いくらなんでもあれじゃ横綱壊れるっつ、
あ、うん、なるほどね、うん、維新軍も面白かったですね。
あ、そうですね、はい、うん、まあ、あれはある種シーマさんのアイデアですから。
確かに、ね、はい、でも本当にキャラがいっぱいありますね、はい、あの田中リングアナウンサーとかね、
はいはい、
うん、あの頃って、はい、よかった。日テレは日テレのまたプロレス中継の良さが、
そうですね、
脈々と続けていられて、
はい、猪木派と馬場派で、
はい、
両方が両方受け入れないでしょ。だからああいう、ね、論争後に起きちゃうんだけど、はい、猪木と馬場どっち強いとか、
確かに、うん、でもこう猪木馬場が一緒にいた時代っていうのが、例えば柏原直樹さんの漫画のタイガーマスクの時代っていうのはこう揃っていて、タイガーを2人で支えていた時代が昭和の漫画には描かれていたりとか、あれで僕随分プロレスラーの名前覚えましたもんね。
あ、そうですね、
うん、
ジャイアント台風含めてね、
ジャイアント台風良かったですね。プロレス悪役列伝ってい
う漫画ありましたね、
あったりとかね、
うんうん、そう、プロレス悪役列伝で、あ、シークってこんなせこかったんだって思いましたもんせこいとは聞いてましたけど、
確かに、はい、もっとでもね、うん、漫画家プロあってもいいのかなっていうような気はちょっとしますけどね。
でも今でしょ、コンプライアンスやなんかがあるから、
うん、
ゴールデンタイム無理なんでしょ、ああいうのきっと、
ね、
ボクシングだってもないじゃないですか、
うん、確かに
井上尚弥みたいにすごい
の
い
るのに、あんなにすごいのに ね、はい、もっとたくさんの人に語り継いでいかなきゃいけないレベルの選手だと思います、ね、ダメなんでしょ
きっと、うん、あ、じゃあ相撲どうなんだよと思いますよね。
確かにね、
裸じゃねえかまして、
うん、もうそんなに考え出すとですね、これからはちょっとゾクゾクするような恐ろしい未来が僕はちょっとなんでも一緒は良くないぞっていうふうに、やっぱ僕はいろんなやっぱ違いはあって、それを認め合うことこそ文化だと僕は思っているんですけども、で最近のプロレスをどう思っているかっていうことをちょっと伺いたいと思うんですけども、はい、大きな遺跡が、
そうですね、新日本プロレスから岡田和親が退団しましたよね、
はい、これはちょっと大きいですよね。
そうですね、まあ 今話してる段階で選択肢は AEW アメリカンエリートレスリングっていうところか、うん、WWE かって言われてるんですけど、はい、個人的な感想でいくと AEW の方がレスリングはできるのかなと思いますけどね。
粕谷さんは海外のレスリングもまだずっと見てらっしゃいますよね。
ああなんか流れでだから WWE は全然興味なかったんですけど、
前に1回ザ・ロックとか見に行きましたよね、
はい、行きましたよね、はい、
一緒に行きましたよね
行きました。あの当時 J スポーツでやってて偶然見たんですよ、はいはい、あのトリプル H というところから、あの
トリプル H 好きでしたよね。
いやうまいもんマイクもうまいし、
うまい人が好きなんです
よ、うん、ヒールもベビーも両方できるし、うん、でラフファイトもいければマットレスリングもグランドも全部いけるから、はいはいはいはい、こんなうまいの最近見ねえなと思ってたし、だからそこからやっぱね WWE ずっと見るようになって、ただ WWE はどうしてもやっぱりねその全体こうある程度1年かけて大河ドラマみたいなところがあるから 1,2 年かけて、そうすると岡田くん例えばヒールとか、まあ、ベイビーでもどちらもいいんですけど、こうライバルの尿も寝とるみたいな役もやるのみたいな、ちょっとそれ違わないみたいな、今あの中村慎介そういうのやってないですけど、
はいはい、
そういうのやらされたとしたらそれは違うなと思っちゃうし、だったらそういう大河ドラマみたいなのがない AEW の方がいいのかなと思うんですけど、お金は WWE のが払うんですよ ね、
なるほどね、
そこで、ね、どう取るのかなってなりますけど、
うん
うん、あとは岡田君いなくなった新日本どうするのと思いますけ ど、
なるほど、
大エースですからね。
そうですよね、うん、
だから内藤選手がエースでやるのが、うん、ただ内藤選手はあの膝悪いし、うん、岡田選手ほどあのタッパがないので、
うん、
大型外国人とやった時にどうなんだってなっちゃうしな、
うんうんうん、
それであと、まあ、あの内藤選手とまあライバル視されてる真田っているんですけど、
はいはい、
真田は技が綺麗すぎるんですよ。
あ、なるほど、
あとそれとマイクがあんま上手くないから、うん、それは違うな。だから今必死にね今若い選手を売り出そうとしてるんですけど、
はい、
武藤君、橋本君、長野君と前の闘魂三銃士ですよね、
はい、
彼らがバッと出てきたようなインパクトがないんだ
よな、うん、田野さんに良かったですよね、
うん、だからね今ちょっとその若い選手海野君とか柴田君とかいるんだけど、うんうんうん
ええ
辻君もそうなんだけど、その辺を一つのユニットにして今敵味方分かれてるんですけど、
うんうん、
一回ヒールから始めさせちゃった方がいいのかなと思うんですよね。
かります、プロレスの面白さってのはプロモーターの面白さであり演出の面白さだと思ってるので、そこの辺のこうストーリーをみんなでこう共有して共感できると一つの物語ができて、
うんうんうん、そうなんだ、 だからあっちこっちちょっと行っちゃってる感じがしてるので、
確かにね、はい、まあ、プロレスの僕素晴らしさっていうのはそのなんていうんですか、あの肉体の素晴らしさですよね、
はいはいはい、
あの技を受ける、
はい、
このストーリーをこの時間で演じ切るみたいなものってやっぱりこのなんかスポーツはすごいなって僕は好きなんですけどね、は
い、うん、でまあねベビーがいてヒールがいるんです
けど、ね、
ヒールがあって今新日本のユニットあのハウスオブトーチャーって言うんですけど、
はい、
これはね正直言ってハウスオブトーチャーの皆さんとファンには失礼なんですけど、もう解体した方がいいかな、
うんうん、
乱入が多すぎるのと、
うんうん、
もうあと試合内容がもうどれも一緒なんで、うん、
なるほど、
飽きちゃった、
うんうん、まあ何でもサイクルってありますよね、
はい、
いい時期があって、ね、
うん、だから新日本はやっぱその乱入が少ないっていうんで一時グッとね大人気になったけど、ハウスオブトーチャーとかがやっぱり乱入ばっかしてるので、それはなんか相当ファン離れが起こしてるって、まあコロナも含めてね、
なるほど、
だからそれを回復する意味でもまずハウスオブトーチャーは解体した方がいいと思いますし、
ね、いくらでも意見が出てきますね、
うん、それでまあ岡田和親の穴はどうするよ、
ね、はいはい、心配している
ですね、はい、
うん、ですよね、
うん、
うん、まあプロレスのね話こうキリがなくできるっていうところと愛もあるんだなっていう感じがしてるんで、ちょっとこの続きまた違う形でちょっと考えたいなと思ってます
ので、はい、プレミアリーグ喋るより気ぃつかないで喋るからな
確かに
プレミアリーグねやっぱねなりわいとしてるのであ
なるほど
あんまりね、
ええ、
プロレスの場合はほらファンの一人としていろいろ
言えるでしょ、
はい、ね、うん、はい、
ですね、
はい、
うん、はい、笠谷秀樹さんにこうちょっとプロレスの話を聞いてみました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。